佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、前回の放送が12月の28日でした。この年末年始、ミスティックとしてはどんな動きがあったんでしょうか。
年末年始ですね、
はい、
年末年始は1週間たっぷり休ませていただきましてですね。
何ですと、
はい、会社としては休ませていただきましたけど、
はい、
私個人としては、
はい、
頭の中でぐるぐるいろいろね、どういうふうにこの新型なんかをこう皆さんにね見ていただいてアピールしていくかなってことは、まあ、思いつつ、
はい、
オートバイに乗ってましたけどね。
つつなんです、
はい、そうそうそう
やはり寒かったんじゃないですか。
いやもうね、あれです、もう全身ね、上から下まで電熱ですね、はい、
うん、
電熱つけてるとむしろ汗かくぐらいなんで、
はい、
最近はいいものがねできていいですよね。
さあ、そんな中でですね、ミスティック公式通販サイトがなんかリニューアルもされたというふうに情報が入っておりますが、
はい、もうねこれ1年ぐらいかけてやってるんですけど、
はい、
ちょっと専門家の力借りて、はい、とりあえず今風の普通の、サイトっていうことで作っていただいたんですけどね。
はい、中身的にはどんなものを。
いや、まだまだですね、
うん、
まだまだちょっとうちがそのうちの特徴的な、
はい、
例えば軽トラ軽トラックの後ろの開かない窓をこうスライドするとか、
うん、
あと、まあ、そのうち独自のものを今は載せてまして、まあ、既存のお客様でちょっとここは自分で直すよと、
うん、
とか交換するよっていうところは、まあ、それを使っていただくとか、まあ、先ほど言いましたその軽トラの、ね、後ろのウィンドなんかは、
はい、
まあ、別に開かなくても何のあれもないんですけど、うん、開くと逆にこう空気が通ってね、とてもいい面もあるので、うん、そのピックアップトラックおよび軽トラック その後ろの窓っていうのは意外に需要がありまして、もう結構長くやってるんですけどね、うん、まあ、その辺を、まあ、直接サイト、の販売サイトということで今はやってますけどね。はい。
さあ、そして、さらに知りたいのがこれまでにもお話をいただいておりましたカムロードベースのニューモデルでございますが、そのあたりの現在の進行状況とかそのあたりも教えていただきたいと思いますが、改めてのその特徴もお願いします。
はい、もうね、年月末になりますとジャパンキャンピングカーショーが始まりますので、
はい、
まあ、それに沿ってこう進んではいるんですが、まあ、ちょっと最近ちょっと私も現場行ってみたのは塗装も終わりまして、中にも入ったんですが、
うん、
まあ、ちょっとやはりちょっと少し大きなレジストラーかなっていう感じで、
お
で、まあ、車自体は大きいんですけど、
はい、
まあ、完成の幅なんかは実際アウト変わらないし、
うん、
まあ、余裕ができた分だけその分は楽ですよね。でエンジンも今度は2000のガソリンですね、
はい、
ですから、まあ、これは順調に多分いくのかなと思ってますけどね。
取り回し的にもかなり楽になる感じですかね。
そうですね。
うん、
で、まあ、リアも小径ですけどダブルタイヤなんで、
うん、
まあ、強度もしっかり取れてますんでね。
うん、
でこれと加えてあとは、ですね、ミニポップ B フライヤー、
はい、
でこれはポップアップ の、まあ、新型になるんですけど、うん、こちらも最初ね、ちょっと朱色みたいな色で塗装したんですけど、
はい、
まあ、見た瞬間却下って言われました。塗り替え
塗ったのに却下ですか。
はい、
はい、
で、それをこうねやってくれた担当者がガクッとしましたけど、塗り替えって言ってそれが出来上がってきまして、まあ、みんなの意見は前の方は斬新、
うん、
で今回の、まあ、アースカラーっていういわゆるね今流行ってる、
うん、
まあ、ちょっと灰色っぽいようなこうブルーみたいな感じなんですけど、
はい、
まあ、それで、まあ、塗りましたら、まあ、普通ですけどね、ただやはりこう入りやすいのかなっていう印象はありましたんで、まあ、それでいきたいと思ってますね。
さて、佐藤社長が先月お話をされていましたカローラフィールダーはいかがですか。
はい、当初考えてましたポータブルバッテリーを使って電源サブバッテリーの関係をやろうかなと思ったんですけど、
はい、
ちょっとポータブルバッテリーの要求するちょっと大きさになると大きすぎてですね、寝る面積が減っちゃうんですよ。
うん、
だから、まあ、いわゆるオーソドックスな今までのこう、まあ、バッテリーを置いて、うん、っていうその左右に振り分けてっていう形に落ち着きましたけどね。で、まあ、そこは一番楽な車ではあるので、あとはそのヒーターがついて、あと夏はクーラーが使えてっていう、まあ、なかなかないですけどね、そういうステーションワゴンでそういう車はないので、まあ、私の おそらくずっとこれから使っていけるであろうキャンパーに、まあ、キャンパーから車両になるので、まあ、それを、まあ、見ていただいて認めていただける方にも購入いただきたいですけどね。
もう完全に社長が もう使いやすいっていう。
もうね、完全に個人的なね、俺がいいって思う。まあ、あの先日もあの新しくね、今度あの展示会も出すんですけど、あのファクトリーカスタム3っていう、まあ、あの軽トラの後ろに乗せているキャンパーなんですけど、まあ、これもあの今まで2回使いました、うん、2回使ったんですけど、まあこちらのこう要求通りこう作ってくれたんで楽ですね。あのいろいろまあ試行錯誤のずっと長くねやってきたんですけど、まあ基本私はもう前提1人でもよくて、まあ2人寝れ、一応寝る面積はあるんだけどっていう程度でよかったんですけど、であの走りの方もあの足回りをしっかりやりましたんで、うん、あの高速道路であの大型トラックとかが横を通ってもこうフラフラしちゃうようなこともないし、あのその点ではあのとてもいい車ができたなと思っております。
なるほど。さあ、そして今まさに一番寒いシーズンになりました。キャンピングカーの防寒対策等についてもアドバイスを何かいただきたいんですが、
ですね、まあ、断熱関係はもしあの例えばあの乗用車とかあの通常のいわゆる車であの車中泊する場合はもう完全にあの窓はね、あのマルチシェードなどを含めちょっと貼った方がいいですよね、うん、でこれだけでも全然違うので、
はい、
であと結構あの下から来ますので、うん、こう下あの単純に荷台のところにこう寝るっていうことであれば下のその防寒対策が絶対必須ですよね。で どっちにしましてもあの結露はある程度窓はしちゃうので、はい、まあ、そこはそれなりの湿度が保てるっていうことも含めて、まあ、朝になったら服でいいと思うんですよね。あの結露するのは嫌だっていうのは逆に一歩間違うと喉を痛めることにもなるので、うん、あの結露はある程度はしてもらった方がいいんですけど、例えば先ほど話しました、ファクトリーカスタム3なんかはアクリルウィンドウを使ってるんで、うん、まあ、結露するところは車の方とちょっとつながる窓のところだけなんですよ。そこだけガラスで、うん、他は全部アクリルの二重なんで玄関の窓も含めだから結露しないんですよね、ほぼ。でだからその車とつながるところだけあのカーテンなんで、カーテンで一枚ガラスだから朝になるとちょっとケトラしてるんですけどね、うん、でもまあ実際面積ですし、でそこをちょっと拭けば済む話だから、うん、どうしても寒い中にいると肩が張る やすいので、
はい、
まあ、それをどう、まあ、クリアするか、例えば12ボルトのブランケットを使うとか、うん、あと、まあ、電気 ねそんな心配ないところであればホットカーペット使うとかはいいと思うんですけどね、うん、まあ、一番ね、まあ、皆さん思い浮かぶ FF ヒーター、
はい、
FF ヒーターなんかは、まあ、ちょっとこの前もあったんですけど、年末の迫った時に電話、お客さんから電話かかってきて、ちょっと回んないんだけどみたいな、消えちゃうんだけどみたいな話あったんですね。で、じゃあこれはどうですか、これはどうですか、どうですかってこうやってったんですけど、結局燃料がなかったってだけであれみたいな話になったんですけどね。だから通常 ね一番最初に燃料大丈夫なのって聞いたら、はい、いや燃料はチャプチャプしてるからって言うんですよ。でもチャプチャプしててもこの下に缶のね落ちてそこから吸うんで、そこまでなければ意味ないんですけど、チャプチャプね。だから結局そうだったようですけどね。どうしてもね、皆さん慌てちゃうんですよ、何かこう動かないとか、
はい、
ってなると、ただまあ一つずつこう押さえてってもらえば、ああこれなんだって、まあ、電気関係だったらヒューズはねよく多いですけどね、大体ほぼその大したことがないことが多いね。
さあ、そして目前に迫ってまいりました1月31日の金曜日から2月の3日の月曜日に幕張メッセで開催のジャパンキャンピングカーショー2025、こちらはどんな感じで出展されるんでしょうか。
はい、新型が、先ほど言いましたその、レジストロトゥカノっていうカムロードベースのものと、
はい、
ミニポップフライヤーっていうあの軽、キャンパーのポップアップの、まあ、このポップアップはこの電動なんですけどね、うん、でこれとあとレジストロですね、はい、レジストロもニューバージョンになりました。
うん、
で、まあ、変わったところは外観の形状とかですね。はい、あと、まあ、室内のアップグレードっていう感じが、うん、まあ、主ですけどね。
外観の形状レジストロ変わったんですか？
こうレジストロだけ本当丸太を切ったみたいな、その前が真っ白だったんですけど、ね、そこをちょっと、はい、レジストロアウルとか、はい、スカノと同じようにこう斜めに少し。したんですけどね。
なるほど。
まあ、これは、ま、前からお客さんからもねちょっと話あって、
はい、
しないのみたいな話あったんで、まあまあ、ちょっとマイナーチェンジを機に、やりましたですけどね。でその、まあ、一時期横幅を、ちょっと縮めるかとかっていうのも話あったんですけど、はい、やはりレジストロの、まあ、今のところこう過去の、ね、お客さんたちの話聞くと今の寸法がいいよねっていうのを、まあ歌いてたんで、うん、まあ、そこら辺はその幅とかはいじってないんですけどね。
さあ、ジャパンキャンピングカーショー2025の他の予定している展示会とかイベントなんかあったら教えていただきたいんですが。
はい、 2月の22から23が、愛知スカイエクスポですね。これ、はい、中部空港のところの展示場なんですけど、うん、ここで、名古屋キャンピングカーフェア2025スプリングっていうのが開催します。まあ、ここは一応4台かな、うん、一応出す予定ですけどね。1月末から2月にかけてが、ジャパンがまず幕張であって、はい、で次に名古屋です。今申しました、うん、であと3月の頭のこの大阪キャンピングカーショー2025、まあ、これが日本 の、 この、ね、主要都市この3つをまず、行って、
うん、
でその後にあと仙台とかですね、
うん、
あと熊本とかとかがこうあるんですけどね。だからまたいやここから1年全国を回っていく行商のような生活が始まりますね、
はい、さあその他にも何か予定されていることがありましたら教えていただきたいんですが、
一応うちが2月末決算でありまして、
はい、
でやはり決算に向けてちょっと攪拌を図っておりますので、うん、この今のこのいいシーズンもですね、ぜひもしどうしようかな今シーズン買ってみようかなとかって思う方がいらっしゃったら、うん、今お越しいただけたらそれなりに頑張ったものはご提示できるかなと思ってますのでぜひ積極的にこう来ていただいてお話しいただけたらと思いますね。
まずはこちらとかの工場、それからね、まあ、見ないと話はならないですよ ね、
そうですね。
現物をある程度見ていただいてっていう、
ね、まあ、現物見ていただければある程度ね皆さん勢いでいけちゃうのもあるんで、
うん、
なかなかこう考えててもね現実になりませんので、
はい、
ぜひこう、まあ、よくねかっこよくつけて言うんですけど、実りある生活を過ごしていただくためにということで、うん、行動を起こしていただけたらなと願ってますけどね。
その他に何か予定されていることありますでしょうか。
ちょっとね最近一番の悩みが、はい、トヨタさんからのねベース車がちょっと不安定なので、まあ、うちはまあ今のところちょっととりあえず安定していってるんですけど、そのキャンピング業界全体で見るとだいぶちょっと厳しい面もあるようなんですよ。で、まあ、今のところうちもハイエースはちょっとね生産止まってるんですけど、はい、ハイエースをやってる業者の仲間なんかはとても苦労してるようなんで、まあね、まあ、ここでトヨタさんに向かってないんだって話は通じませんけど、
はい、
まあ、ぜひ、まあ、日本国内のためにも車の供給を、お願いできたらと願っております。
最後にですね、もう極寒です。これから車旅をされる方に向けてですね、ここはやっぱり注意しておいてよとか何かメッセージがあったらお願いしたいんですが、
はい、まあ、なるべくですね慣れてない方は RV パーク等の電源の取れるところへ行かれる方が安全牌ですね、うん、でもちろんそのサブバッテリーのみとかポータブルバッテリーのみでこうやられることも楽しいんですけど、
はい、
まあ、朝起きてね外に出てこの朝前の中で深呼吸する楽しい、とても気持ちいいんですけど、
うん、
でもやはり命に関わるような無茶な行動だけは避けていただきたいですね。でキャンピングカーも、まあ、いつも言いますけどそのタイヤのエア調整、タイヤのひび割れがないかとかですね、でバッテリーサブバッテリーのですね必ず出発の段階では満タンでいってるかとかですね、まあ、よく夏言うんですけどタイヤのホイールのナットを、
はい、
規定値に合わせてくれとか、まあ、その辺は一年中、まあ、同じことではあるので、ぜひ、まあ、簡単な定期点検とかですねやっていただいて、安全に運行いただきたいと思いますね。
特にあれですかね、あとは雪山とかにスキーとかスノーボードとかそれから行こうかな、それから特に今北日本、うん、それから日本海側が今年ちょっとね雪の量が多いので、今までスタッドレスうち履いてるから大丈夫だよなんていう方も、まあ、念のためにチェーンなんかも持っておいた方がいいですかね。
まあ、最近ねなんかストッキングみたいなこともあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、あれも絶対的に有効ではあるので、まあ、どんな形にしろ、まあ、保険として何かしらのチェーンはやはり一つお持ちいただいた方がいいと思いますね。もう本当にこれ命かかるので、
はい、
でまあ前もねあったと思うんですけど、その渋滞で動けなくなっちゃって、うん、何日か過ごすなんて時はキャンピングカー有利ではあるんですけど、うん、やはりまあちょっとね心配な時にはまあ、非常食等はいつも持っていただいて、言っていただいた方が安全牌ですね。
なるほど、ぜひ皆さん方参考になさっていただきたいと思います。佐藤社長、今回もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2月の22日の放送となります。